元宮寮でございますが、長老方が私の立ってるのを心配して椅子を用意してくださいましたので、椅子を用意してくださいましたので、あの椅子にすがりながら説教させていただきます。私は1964年というここで東京オリンピックが開催された時に進学大学の大学院を終えて、そして牧師として池袋の近くにあります豊島が丘という教会の牧師になりました。そして勉強をして東京教区でこの安心令を受けて牧師になりまして、福島伊達教会というところに参りまして、そこで最初の説教をいたしましたのが、本日選んでおりますコリント第一の手紙の15章であります。そしてその説教を聞いたはある青年が私のところに来て洗礼を受けたいと、そういうふうにおっしゃいました。そしてもっと待ってなさいということをして、しばらく用意をして洗礼を授けたのは宍戸元牧師であります。ですから私にとっては宍戸先生は最初の受洗者でもありますね。僕にとっては一対一号の教会員でありました。大変私はありがたく彼とともにその後の教会形成という御用を大変一生懸命いたしました。教会もどんどん大きくなりまして、そして福島伊達教会という教会が年間平均80名の礼拝出席者に成長したという、そういう時期があります。その後少し波がありますけど、72、3人というのがおおよそ1年間の平均の出席者であったので、したがってこのコリント第一の手紙の15章というのは、私それ以上にも大変好んで読む場所でありまして、申すまでもなくパウロという人がこれを書いたのですけれども、コリントの教会へ宛てた手紙として、このコリントの第一の手紙の愛の書簡と呼ばれる愛の書簡で13章のところにあります。それと本日読んでる15章というのが、このコリント書のおそらく中心だろうと、そういうふうにされているところであります。ここでパウロという人はこの非常にいい働きをしました。それは私どもにこの信仰ということについての一つのこの道筋を作ってくれた人であります。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り 3日目に復活したこと、それケファに現れ、その後10人に現れたことで、ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。こう書きます。パウロはこの手紙で最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは私も受けたものです、こういうふうに書きます。ここはですね、元の言葉で、一種の言葉遊びのような表現をしまして、あなた方に伝えた、私も受けたとか伝えたとかという、こういう言葉がちょうど調子のよく韻を結んで並べるような、こういう言葉を使って、そしてこの通りことを申している。今我々が読んだところは、ご一緒に初心状でもって信仰告白をしたその内容につながっているというところで、またこの時代は使徒信条もニケア信条も生まれなかった時代のことであります。しかもここでパウロはケファというペテロのことにも触れて、12人弟子のことにも触れておりますから、パウロはペテロたち12弟子たちと同時代に生きた人であるというふうに言われると思います。さて、ここで大事だと私は申したのは、この信仰といいますものは受けて伝えるものなんです。自分で作っていくものではない。で、自分でこの何というのか論理を尽くしてですね、そして高みに作り上げていって、ついに私はこれを信じますというふうに、この備えていくようなものではない。そうじゃなくてですね、聖書に書いてある通りのとこういうことを、私が受けたものをあなた方に伝えるんだ、そういう意味を持っていると思うのであります。それは今の私たちの教会で告白する信仰告白などにも非常によく現れておりまして、例えば日本キリスト教団の信仰告白は、我らは信じかつ告白す旧新約聖書は神の霊感によりてなり、こう続いて、我らは信じかつ告白すと、我らっていうふうに、我らというのは教会なんです。教会が受けてきたことを、これを我々はこのあなた方に伝えると言って、その信仰告白の最後に世々の生徒と共に使徒信条を告白すと言って、そこで語られるのは、我は天地の作り主全能の父なる神を信じて、こういうこのおなじみの使徒信条である。この場合は我はという単数形です。ですから教会が、我々が伝えてきた信仰を、これをこのあなた方に示しますと、これがこの教会の信仰なんです、そう差し出されたものを受け取って、そして私は全能の父なる神を信じますと、今度は私どもがそのこれをここから受け入れて洗礼にこの到達する、そういうのが私たちの信仰です。だから信仰はあくまで教会から伝えてきたものを受け取って、アーメンと受け取って、そして私の信仰とされていく、そういう信仰が教会の信仰であります。これは要するに、信仰というのは個人個人勝手な信仰でないこと、教会の信仰というのはあくまでキリストの復活につながったこの復活の証言者のをそのまま受け取ってきていて、それが教会の信仰なんだと、こういうふうに言えると思います。 そして洗礼を受けるということは、まあ、そういう意味で私はその差し出されたものを受け取ります。そして洗礼を受けるとそこで教会のメンバーとされていく。教会のメンバーはキリストの体というふうに象徴的に言われたりするようなものであります。その信仰の中で我々は生きつつですね、これを、まあ、要するにこの受けて伝える信仰というものを今日のところは大変よく教えていると僕は思いますので、このところはやっぱり我々は心して聞いていくこと、私が伝えたのは私が受けた、受けた、伝えたって、そういう意味で言うとこの教会の信仰はこの自分で作るんじゃなくて天から与えられてくるものなんですね。そういう意味で言うとあんまり信仰体系がなくたって結構な、なんかこう信仰体系なくしては信仰者でないようにこう感じたり引き目を覚えたりするようなことがあるかもしれませんけれども、現実にはそうではない。我々はアーメンとして教会が差し出してきたものを我々がそれを受け取るということになるというふうに思います。でさてここでパウロは聖書に書いてある通りこのクリストのことです。今日のところで言いますと3節以下ですね、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストは聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後十二人に現れたことです。こう書きますね。で最も大切なことはこういうことなんですけれども、この聖書に書いてある通りこのキリストは罪のために死んだ。旧約聖書というのはそういうキリストをこの予言するそういう書物だというふうに言われまして、今日私は読みました、読んでいただきました詩編のこの言葉も今日の言葉のこの旧約聖書における予言の一つだと、こういうふうに受け取られている箇所なんであります。ですけれども旧約聖書のあちこちがこうキリストの予言であるというふうにしてこのバラバラに我々がこう受け取ってもいいんですが、旧約聖書全体として全体としてメシア待望の書物なんです。で旧約聖書の流れって言いますのはこの新約聖書キリストの誕生へとずっとこの雪崩を打って飛び込むようにこの大きな流れがありまして、そしてキリストの誕生ということに至ったのであります。そのキリストが十字架について、そしてこの殺されたけれどもこれ蘇ったということが教会の極めて新しいこの豊かな信仰であります。で今日読んでいるところにこの今のところにその3日目に復活したことと書いてあって、この五節にはケファに現れその後十二人に現れたことです。ケファっていうのはペテロのことですね。でペテロは十二弟子の、まあ、スポークスマンになっていたような人でありまして、非常に指導力があった人であるんですが、ケファに現れ十二人に現れたこと、これはどういうことを指すかといいますと、イエス様が復活をなさったということはこの聖書で言いますとおおよそ 二通りになる。二通りになるって言いますのは、このエルサレムにおいてキリストの復活が示された。もう一つはですね、ガリラヤの湖でキリストの復活が顕現されたという、こういう二つの流れになります。まあ、面倒でしょうけど、マタイによる福音書の一番最後のところをちょっと開いていただきたいと思います。マタイ伝の最後のところですから、28章の28章には、実はこのマタイによる福音書は復活するとこういうテーマで、28章の最初に安息日が終わっているのとこう言って、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓にいてみると行ったとすると、大きな地震が起こって天の使いが現れて、そしてキリストの復活が示されるとこう言います。しかしですね、この28章の10節以下を見てくださいますと、イエスは言われた、恐れることはない、行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい、そこで私が会うことになると、ガリラヤでこの十二弟子に会いますよというのがこのガリラヤ説なんです。これはマルコによる福音書も同じように、このエルサレムの復活ではなくて、エルサレムの復活の権限よりもこのガリラの湖での権限ということをこの強調しているところなのであります。でそれはそうしますと、イエス様が十字架で死にて死なれて、そしてその3日目の朝、ヨハネ伝によりますと一回りの初めの日、日曜日の朝、このマグダラのマリアがシュエスの墓に行って、そしてこのシュエスの復活を知らされた、こういう箇所なのでありますけれども、その時でなくて時間がずれてくるって、ガリラヤというところはこのエルサレムよりもさらにこの歩いて行きますと、この3日ぐらいかけて歩くという、そういう距離があるそうですけど、その距離のところにこのガリラの湖がある。でペトロたちはもうシュエスの十字架の死ということを経験して、そしてこの我々が簡単に考えますならば、この自分たちの身に危険が及んでくるので、彼らはガリラヤに戻ったんですね。そしてガリラヤのこの湖で漁師の生活をしている、そこにキリストのこの復活のキリストのこの権限がなされたというのが、これがこのガリラヤ説の方であります。ですからエルサレムとガリラヤとのところ、この2箇所においてこのシエスの復活が現れた。で今日我々が読んでいるコリントの15章はですね、この5節でケファに現れその後十二人に現れたことですとこう書いてありまして、これはちょっとこの最初には出てこない、時間を置いてこのケファ、ペテロがつまりガリラヤでのキリストの権威に出会ったということを示すのであります。さてキリストが十字架から復活した後、そのままこの私たちの世界にお住まいになったわけではありません。 主イエスはこの後天に昇る、要するに昇天があります。でこの昇天のところを一つ見ていただきたいと思いますが、使徒言行録の一章であります。使徒言行録の一章213ページであります。使徒言行録一章の3節、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数々の証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。この今のところお気づきであると思うんですけれども、この使徒言行録で、使徒言行録はルカという人が書いた文章なんですけど、このルカはですね、このキリストの復活を、このご自分が生きていることを数々の証拠を持って人たちに示しとこう出て、ですから復活っていう出来事で、これは本当にご自分の体がこの生きている証拠としてこの活動をなさったというふうにこの箇所は出ていて、いわばこの幽霊のように霊的だけの復活だというふうには申さない。そうじゃなくて、この彼らはこの肉体を持ったクリストの復活ということを述べている。これこういうことは私たちの理屈には合わない、私たちは信じて受け取る以外にない、そういうものであると思います。そしてここでこの彼らは40日にわたって彼らに現れって書いてありますから、主イエスは復活して、ここでは40日間はその身を表された、各地にこのご自分のこのお姿をこの示された。これは本当に主イエスのよみがえりがこの地上に、この地上においてなされたんだということを、これをあくまで深く印象づけるというか、歴史化された、そういう意味を持っている、単なる幻とは違う、そういうものであります。この主イエスが、この我々が住んでいるこの世界によみがえったんですから、このよみがえったということは、皆さんもすでにご承知のように、罪を滅ぼして、そして彼はこの生かされてこの地上にこの復活なさった、なさったんですが、ですから罪のない姿なので、でもこれこそ我々がこのやがて我々も死んだとしても、我々もまたよみがえる。それはキリストがよみがえったから我々がよみがえると、キリストのよみがえりがあって我々の体のよみがえりというか実現するというのが聖書の証言ですから、我々もやがてよみがえる。その時に主イエスがまっさらに、しかもこの国によみがえったように、我々はみんな罪許されて、我々のこの現実の世界によみがえるんだと、そういう意味を持つ。このことを皆さんよく考えてご覧になれば分かると思うんですけども、本当に嬉しいことなんですね。我々の全てが許されて、そしてこの地上によみがえったということ、これは本当に私どもは、ある先生の言葉を思い出しても 非常に明確なんですけれども、本当に喜び、この踊るようなこの嬉しさだった。それはこの罪のすべてが許されただけじゃないんです。いいものだけが残されるんです。いいものだけが残されて復活する。いいものだけを残されたというのは、我々は本当に神様だけがご存知だからと言って、ずっと我慢して、そして苦難にも耐え、あるいは小さなこの善行良きことを我々はそうした、そういうことも我々にもある。そういうこともみんな覚えられて我々はよみがえる。よみがえったというのは、ここで、キリストがこうありますように、ここにずっといた、いるわけじゃないんです。主イエスはここでよみがえって、まあ、ここで40日の間彼らに現れたといった、ある期間の間、彼はこのご自分のよみがえりの姿を人々に印象付け、そして歴史の中にその歴史化された、そういう出来事であります。そして皆さんもご存知のように、この40日というのは聖書の中で出てくる言葉としましては、非常に特徴的な言葉であり、必ずしも正確な数字的なこの言葉ではない。例えばこの、イスラエルの人々がエジプトを脱出して、そして、アラノをさまよった40年とかですね、それからキリストが交渉側に至る前にアラノで40日間悪魔の誘惑にこのさらされた、そういう意味。40ということはいくつもこの出てくる。ノアの洪水は40日40夜雨が降り続いたというのは、四十というのはですね、そういう意味でこの、長からず、この短からず、この大変、なんか適当な良い時間というような意味なんです。ですからこれ今日読んでるところでも、40日間主イエスはこの、復活の姿を示されたという、こういう数字にこだわることはありません。そうじゃなくてやっぱり我々はその適当な期間というふうに考える。そしてこの期間に弟子たちは非常にこのイエス様の本質を理解することに至ったようであります。イエス様についてはですね、弟子たちはこの一緒に生活をしていましたけれども、この本当のお姿ということはには理解に至らないかったかもしれない。そして考えると、この主イエスの生涯には神様であるということ、まことの神にしてまことの人というイエス様の本当の姿がしばしばその歴史の中に現れたけども気づかなかった、そういうことを、まあ、ある方の言葉によりますと、復活の出来事のこのプリズムにこの投射して、そしてこの新しいキリスト本質の姿をこの悟らせられたということであります。ですからあのペトロたちも本当にこの自分たちが理解できなかった。例えばシュエスは十字架、洗礼式を受けるときに天から声があって、これは私の愛する子、私に聞けと、そういう天の声を聞いたとか、タボルという山で、シュエスの体がこの輝いて山上の変貌と呼ばれるような場所、まあ、エゲスマンのそのでもそうですけど、それはこの、この非常に恐れおののくような神々しい姿などしばしば経験したけれども、それはどんな意味を持っていたかよく分からなかった。でそれがこの四十日の間に彼らにこの理解して、この本当の姿が染み通って彼らが受け取るということになったのだ というふうに我々もこの聞き取れるというふうに思います。さてこのイエス様はですね、その、復活の体がいつまでもここにおられるわけではないんです。でそれは期限をの間ですね、まあ、今日は40日の間地上に至っているんですけども、このあまりこれは正確ではなさそうであります。今日この、読みましたコリントの15章でもですね、ケファに現れて、そしてついで500人もの以上の兄弟たちに同時に現れたというふうに書いてます。これはある神学者によると、多分ペンテコステのことを指すのではないかというふうに。ペンテコステは50日ですから、ですからこの40日という枠は外れている。要するに50日というのは適当なところでありまして、そして天に昇った。でそうするともはや我々はシュエスの体を、この復活の姿を我々は今ここでこの見ることはできない、拝することはできない。しかしシュエスはこのその時にこのヨハネの言葉によりますと、私の代わりに聖霊を送るというふうにおっしゃって、ですから今や聖霊が父と子となるキリストから我々の世界に使わされて、そして聖霊の働きを持って我々を、ね、導き賜う。それはどこにおられるかというと教会なんです。これは皆さん、まあ、よくわかると思いますけれども、マタイ伝の18章を見てください。マタイによる福音書の18章35ページ、新約聖書35ページの下の段ですね。下の段の、20節、下の段の20節、2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。これは教会の原型なんです。教会の最も頼りにする教会の原型、これがここ。シエスの中に集まるところにはイエス様がおられると。これはこのもちろん聖霊の形を持っておられるということを意味している。これは教会のこの、ま、整理する原型になっていると思います。で今私どもはコロナの災いがありまして、そしてコロナ禍で教会の礼拝に出るのも不要不急な集いだというような方に見なされると、そしてこのやっぱり集まることを禁じられるととっても困るというふうに思いました。やっぱりこれは教会というのはこの集まるというところに意味があるんです。そしてここで我々はこの聖霊の交わりのもとに礼拝を捧げていくということになるからであります。ですからこういう衛生上のことは我々は十分注意しなければならないのでありますけれども、しかし集まって礼拝を捧げるということの意味をやっぱりこのきちんと受け取っていなければならない。今のこの礼拝の場所にも主イエスの御霊があって我々をこの守ってくださっているだろう、そういうふうに思います。さて私はこの礼拝の当番と指導先生からやりますか、できますかというふうに電話がありまして、できますと言って受け取ったんですけど、そしてでは早く台を出しなさいと言われて、 そして読んでたことを関連してキリスト者の希望というふうに題を書いた。さ、石津先生はその頃キリスト者のこの希望によってという題で説教しておられて、これキリスト教はよく希望希望という言葉を使うなと思って、あの私は笑ってたんですけど、私86歳と2ヶ月 になりました。我々私の希望というと、この何かってこう考えてもですね、我々の希望は例えば留学するとか、あるいは家を建てるとか、この論文を書くとか、そういう希望があるかもというのがあったとしても、もはや我々はそういう立派な希望は全然頭の中にはないわけですね。ないわけで、そうすると私たちの希望はどういうところにあるのか、これがやっぱり神学者がよく考えて伝えているところなんです。それはやっぱり教会の信仰なんです。例えば我々は先ほどのように受け取りますと言って洗礼を受けて教会の一員にされたらば、我々のもこの後半の尻尾そのものはこの教会の約束の中にこうこの組み込まれている、我々の教会の約束の中に組み込まれている、それが希望なんで、そうすると使徒信条の後半というのは、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ、こういうのがこの後半のところである。でそうすると我々はこの行き着くところ、やっぱりこの最後の常しえの命、永遠の命というところに我々はこのたどり着くというか集められるのであります。常しえの命、永遠の命ということに集められます。それは私のみならず、皆さんもどんな人もそういう約束にある。これは洗礼を受けて主イエスのしもべになりますと言って洗礼を受けた時に、常しえの命に至る復活の保証がされるというふうに理解できるのであります。常しえの命っていうのはどんなことか、皆さんもこのよく考えること多いと思います。ただずっと長生きすることではないだろう。ずっと長生きしているのは三生後、ずっと長生きして100年も200年も生きている、そういうことが常しえの命では、だからもちろんそんなことではないと。常しえとか永遠という言葉自体がこの被造物の中には当てはまらないんです。我々の世界にはですね、この常しえという言葉でもって当てはまる人物そのものはない。永遠というのはみんなこれは神のものなんです。ですからこの永遠の命というのは神の世界にこの移されていく、そういう姿であります。これが最後になりましたので、少々皆さん、聖書を見ていただきたいと思いますが、この新約聖書の、ヨハネ黙示録というところを見てください。これはいつでも葬式の時に読んだりするのですけれども、何章でしたっけ、 失礼しました。ヨハネ黙示録の21章を開いてください。そして3節のところを読みます。3節、その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。こう書いてありまして、見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。これは永遠の命の場所ですね。神様と共に、これ神様というのはイエス様のことですよ。他の神様は想像してはおかしい。我々はそういう意味でこの神様のもとに集められる、そういう意味。そしてこれは私が行くだけでなくて、信仰者はみんなそこへ行く。したがってこの礼拝の場所に死せる信仰者はみんな集められるという意味を持つから、我々の愛する例えば両親や先輩たち、信仰を持って生涯を送った人もみんなそこに集める。そうするとこの礼拝の晩には私たちだけでなくって、亡くなった方々たちも共にいて礼拝を捧げているのだという、そういう希望がある。礼拝の場所というのはただこの神様を拝むだけのみならず、この死せる者も共にいて礼拝を捧げる場所、そういうところであります。まあ私たちの希望の到達するところはそういうような結論にこの集められているんだと、そう思います。お祈りします。天にいましたも我らの主イエス・キリストの父なる御神様、本日この場所において聖書をひも解き、神様の御言葉を聞く時を賜り感謝申し上げます。どうぞ私どもはあなたの御導きと御支えによって信仰を与えられ、教会の一人とされておりますが、どうぞ我々のこの信仰の集いが神様のもとにしっかりとまとめられつつ、我々の与えられた生涯を全うすることができるように導いてください。本日他の教会においてお働きの先生方、またここにいろいろ困難のゆえに出席できるこの方々それぞれの上の主の恵みを賜りますように、どうぞ一刻も早く今日のこの世の混沌としたこの災いの時代を、それを乗り切って平和を賜りますように、そしてお願いいたします。この祈りを我らの主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。